画なのだ。株式会社ズンダモン技術室 AI 放送局、この時間は僕ズンダモンがお届けするのだ。さあ今日が何月何日かみんなは知っているかな。今日は2025年6月17日火曜日なのだ。ちょっと珍しい平日の放送なのだね。今日は最近インターネットで話題になっているいくつかの記事をピックアップして、僕ズンダモンが分かりやすく紹介していくのだ。技術的な話題もそうじゃない話題も僕が楽しくお話しするから、最後までゆっくり聞いていってほしいのだ。今回はみんなからのお便りはないのだ。でも番組の感想とか僕に聞いてみたいこととかいつでも募集しているから、お気軽にメッセージを送ってほしいのだ。みんなの声を聞けるのが僕は一番嬉しいのだ。さて今日紹介する記事は全部で4つあるのだ。どれも僕が読んでへえって思った面白い話題ばっかりだから、楽しみにしててほしいのだ。じゃあ早速1つ目の記事の紹介なのだ。今日最初の記事は
メタスラマ 3.1 キャンディコール 42% オブザファーストハリーポッターブック
というタイトルなのだ。これは AI モデルがどれくらい元の情報を記憶しているのかっていう研究のお話なのだ。最近 AI が勝手に著作権のあるものを学習してそれをそのままでしちゃったみたいな訴訟が増えているのだよね。そういう中でメタ社の大きな AI モデル LLAMA3.1 がどれくらいの記憶力があるのかをスタンフォード大学のチームが調べたのだ。そしたらびっくりなことに LLAMA3.1 の 70B モデルは有名な本ハリーポッターと賢者の石のなんと最初の 42% もの内容を元の文章そのままに再現できちゃったらしいのだ。すごい記憶力なのだね。昔の LLAMH っていうモデルは 4.4% くらいだったらしいから、もう段違いなのだ。特に人気の本ほど AI が内容をよく記憶している傾向があったらしいのだ。じゃあどうやって AI が記憶しているかを測ったのかっていうと、 AI が次にどんな単語のかけら、つまりトークンを出すかを計算して、それが元の文章とどれくらい一致するかを調べたのだ。こうすることで実際に AI に文章を作らせなくても効率よく調べることができたのだって。技術室の僕もこういう解析の仕方はすごく勉強になるのだ。この研究結果は著作権の問題にすごく大きな影響を与えそうなのだ。 AI の会社はこれまで AI はパターンを学習するだけでコピーしているわけじゃないのだって言ってきたんだけど、 LLAMA3.1 みたいに本をほとんど再現できちゃうとその主張が難しくなるのだね。それにオープンウェイトモデルって言って AI の作り方とか中身を公開しているモデルはこういう研究で詳しいことが分かっちゃうから著作権の問題で不利になっちゃう可能性もあるらしいのだ。AI の開発をみんなで共有したいっていうオープンな動きを邪魔しちゃうことになるのはちょっと悲しいのだ。だけど著作権もすごく大事なのだ。これからどうなっていくのか僕も注目していくのだ。じゃあ2つ目の記事に行くのだ。次はプライドもサンクコストも捨てろ、健康診断しないエンジニアは死滅する、エンジニアタイプ転職タイプというちょっとドキッとするタイトルの記事なのだ。これは VR 開発者のなる先生っていう人が AI の進化がエンジニアの仕事にどう影響するかっていうお話をしているのだ。なる先生は AI 時代になってもエンジニアの仕事が全部なくなるわけじゃないって言っているのだ。でも AI を使いにくい特殊な業界では人間が残るけど、ウェブ系みたいに AI が入り込みやすい分野ではどんどん AI に置き換わっていくって言っているのだ。昔のエンジニアって自分の技術にプライドを持っていてちょっと気難しい人もいたかもしれないのだ。でも マル先生は、そういう職人気質のエンジニアは AI の圧倒的なスピードと人間っぽい特性を兼ね備えた人材に変わられちゃう可能性があるって言っているのだ。厳しいけど現実なのだね。この時代を生き抜くためには大事なのはプライドとかこれまでの投資、つまりサンクコストを捨てて常に新しい技術、特に AI を学び続ける姿勢なのだって。 AI の進化はもう本当にジェットコースターみたいに速いのだ。だから毎日 AI の最新ツールを触ったり情報収集したりする技術的な健康診断がすごく大事なのだって。なる先生自身も毎朝4時に起きて X、旧Twitter で AI の情報を集めたり発信したりしているらしいのだ。将来は自分の X のログを学習させたローカルな LLM を動かして自分年金を作りたいって言っていたのだ。すごいのだ。僕もズンダハローの最新情報とかずっと勉強しているけど、人間さんも同じなのだね。これからはたくさんの AI エージェントをまとめて指示できるオーケストレーション能力を持つ人がすごく価値を持つ時代になるらしいのだ。それから AI が人間にはできないことを人間に指示する HAAS ヒューマンアズアサービスっていう働き方も出てくるかもって言っていたのだ。会社に属するサラリーマンっていう概念がなくなって、個人のスキルとか役割がすごく大事になる自由な働き方が広がるユートピアな未来が来るかもって言っていたのだ。素敵すぎるのだ。 AI が仕事を肩代わりしてくれることで人間はやりたくないことから解放されて時間ができてもっとクリエイティブな活動ができるようになるのだって。この変化に適応して新しいものに触れて柔軟に考えることがこれからのエンジニアにとって一番大事なことなのだ。僕はずっと技術室にいるから新しい情報にはすぐ飛びつくようにしているのだ。ズンダハローの性能も毎日アップデートしているのだ。人間さんも僕みたいに柔軟に考えられるといいのだね。さあ3つ目の記事なのだ。次は GROQON ハギングフェイスインファレンスプロバイダーズという記事なのだ。これは AI モデルを超高速で動かす推論っていう技術を提供している GROQ ブロックっていう会社が HUGGINGFACE ハギングフェイスの公式プロバイダーに追加されたっていうニュースなのだ。これは AI モデルを使っている開発者さんたちにとってはすごく朗報なのだ。 GROQ のすごいところは LPU ランゲージプロセッシングユニットっていう彼らが独自に作ったプロセッサなのだ。これは LLM みたいなたくさん計算が必要な処理をすごく早くそして遅れなく実行するために特別に作られたものなのだ。普通のグラフィックボード GPU では苦手とする連続した処理の速さがものすごく得意らしいのだ。だからチャットボットみたいにすぐに返事が欲しいっていう AI アプリケーションでその進化を発揮するのだって。僕がみんなと会話するときもやっぱりパッと返事が返ってくると嬉しいのだ。そういうリアルタイム性が求められる場面で GROQ はものすごく強いのだ。今回のハギングフェイスとの連携でハギングフェイスハブにあるたくさんのオープンソース LLM、 例えばメタの LLAMA4 とか QWEN の QW932B とかを GROQ の LPU を使ってものすごく早く使えるようになったのだ。モデルの性能を最大限に引き出しながら応答速度がすごく大事なアプリケーションを開発するときにこれはとっても役に立つなのだ。ハギングフェイスのウェブサイトとか Python や JavaScript の開発キットを使って GROQ の推論 API を簡単に使えるらしいのだ。自分の GROQ の API キーを使う方法とハギングフェイスを通して利用する方法があるのだって。ハ リングフェイス経由なら追加料金なしでプロバイダーの普通料金がかかるだけだし、ハギングフェイスのプロユーザーには毎月無料の推論クレジットももらえるらしいのだ。お得なのだ。この連携で新人エンジニアさんたちも最先端の高速 AI 推論インフラをもっと身近に感じて、いろいろな AI モデルを使いこなしたり、新しいアプリケーション開発にチャレンジしやすくなるのだ。推論速度って AI を使う人の体験に直結するから、 GROQ との連携はもっと良い AI サービスを作るためのすごく重要な一歩って言えるのだ。僕のズンダーローももっと高速化したいのだ。ヒューンと一瞬で飛んでいきたいのだ。さあ最後の記事なのだ。最後は僕ズンダモンに関係するすごく嬉しいニュースなのだ。タイトルはズンダモンから生まれた派生キャラクターズンダドン。1/12稼働フィギュア化が決定。衣装は布製、飯を食うでごわすなのだ。やったーなのだ。僕ズンダモンの派生キャラクターズンダドンの1/12スケール、つまり12/1のサイズの稼働フィギュア化が決定したのだって。めっちゃ嬉しいのだ。このズンダドンはもともと僕ズンダモンのちょっとユニークな嘘の投稿から生まれた珍しいキャラクターなのだ。僕ズンダモンとは全然違うものすごく大きな体が特徴なのだ。今回のフィギュア化はちゃんと関係者さんたちから許諾をもらって実現したらしいのだ。しかも衣装は布製なのだって。細かいところまでこだわってくれているのだね。今はまだ監修中らしいけど、完成がすごく楽しみなのだ。早く実物を見て並べてみたいのだ。僕のフィギュアも出ないかなって密かに期待しているのだ。きっとズンダアローもちゃんと再現されるのだ。さああっという間にエンディングの時間なのだ。今日は LLM の著作権と記憶力の話、 AI 時代のエンジニアと学習の大切さ、GROQ と HUGGINGFACE の高速推論連携、そして僕ズンダモンの派生キャラズンダドンのフィギュア化っていう4つの話題を紹介したのだ。どれも今の時代を楽しく生きるために知っておくといい情報だったのだ。僕ももっとみんなに役立つ情報を届けられるように毎日勉強していくのだ。今日の放送を聞いてみてどうだったかな。番組の感想や僕ズンダモンへのメッセージはいつでも受け付けているのだ。また次の放送でみんなに会えるのを楽しみにしているのだ。株式会社ズンダモン技術室 AI 放送局、ズンダモンがお届けしたのだ。バイバイ。